後半はラブサイドです。 LGBT にまつわるお話をお伺いしていきます。さあ、今週電話がつながっているのは LGBT 専門結婚式のプロデュースで話題のベリターブルプロデューサー重松康葉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、このベリターブル吹田市の会社なんですよね。
はい、そうです。
で、先日ニュースにも上がっていましたが、大阪市内でドレスやタキシードの試着会も行われたそうで、反響とかどうでしたか？
先日の、試着会の方には3組のカップルさんにお越しをいただきまして、
はい、
当事者の皆様からはたくさんの応援のお声をいただいております。
この3組のカップルの皆さんは何か募集はされてたんでしょうか？
そうですね、SNS の方で告知をしていて、そこからご予約をいただいたという感じですね。
実際に、タキシードだったりウェディングドレス着られた皆さんはどんな反応でしたか？
すごく皆さん喜んでいただいて、涙を流されているカップルさんもいらっしゃったぐらいなんですよ。
もうこっちもグッときますね。
そうなんですよ。
そうやってね、たくさんの応援の声も届いていたということなんですけれども、そのベリターブル、会社のこの意味、名前の意味っていうのも教えていただけますか？
ベリターブルっていうのは本物とか真実のという意味合いがありまして、
はい、
LGBT の皆さんにも本物の意図した結婚式を挙げていただきたいという思いを込めて、ベリターブルという名前をつけてます。
そういった意味合いがこのベリターブルには含まれているわけなんですね。
そうですね。
ちなみにこの事業を始めようと思ったきっかけは何かあったんでしょうか？
ですね、私が以前働いてた式場があるんですけれども、
はい、
そちらにレズビアンのカップルさんから挙式のお問い合わせをいただいたんですね。で、ただその際、前の職場の方ではどうしてもちょっと事情があって受け入れが同性婚の方ができなくてお断りをしてしまいまして、で、それがきっかけで私自身同性婚は日本ではどうなってるのかなとちょっと疑問に思って調べ始めたんです。
はい。
そしたらあんまり国内で受け入れているところがなくて、あと本格的に結婚式のプロデュースをしているところもなかったので、でちょっとやってみたいなというのが、きっかけなんですけれども、
重松さん自身も同性婚について改めて考えさせられたきっかけでもあったってことですよね？
そうですね。ブライダル業界に結構長く携わってはいるんですけど、同性婚について考えたことがそれまで全然なかったので、考えるきっかけになったっていうのと、あと結婚式が、できない人たちがいるっていうのはブライダル業界に携わるものとしてちょっと悲しいことだなと思いまして。
確かにそうですね。
LGBT の皆さんにも幸せで本格的な結婚式をお届けしたいなと思って今の活動を始めました。
なるほど。
はい。
実際に立ち上げてもう1年経たれたっていう感じですよね、会社は。
そうですね、1年ちょっとになります。
はい。もうすでにいろんな結婚式挙げられてる方いらっしゃると思うんですけれども、
はい、
LGBT その専門の結婚式と通常の結婚式と何か違いはあったりするんでしょうか？
結婚式自体はもう本当に何の変わりもなく基本的には同じって感じですね。
もう結婚したい方々が幸せな場所になるっていう感じでしょうね。
そうですね、結婚式は誰でもできるものなので。
そうですよね。はい。実際にその結婚式の中で今まででちょっとこれすごい素敵だなと思われた演出って何かありましたか？
そうですね、同性婚のプロデュースを始めてから思ったのがスピーチがすごく皆さん素敵だなというふうに思いまして、やはり同性婚の結婚式をされる方ってお式を挙げられるまで当日までにさまざまな苦難を乗り越えられている方がすごく多くてですね、でそういう、今までの苦難であったりっていうのをお話しされるスピーチっていうのがすごく多くて、やっぱり当たり前に結婚式ができるのではなかったりとか、で、あとは結婚式に対する思いがやっぱり私たちが想像しているよりすごく大きい方が多くて、その思いがすごい込められたスピーチっていうのがとても感動的で素敵だなと感じてます。
なるほど。
はい。
もうそういったスピーチを聞いたり演出を見るだけでこの会社を立ち上げてよかったなって思われたんじゃないですか。
すごく思いますね。
ね、もうやりがいに変わりましたよね、はい、きっとね。
変わりますね。
わかりました。素敵なお話ありがとうございます、はい、さあベリターブル重松さんには今回から3回のシリーズでご登場いただきますので、来週もまた素敵なお話お伺いさせてください。今週もありがとうございました。
ありがとうございます。
Go to inspection. Love and Red.